第二歴代史第26章16節から21節。順調な時ほど、宇治屋王南王国ユダ。しかし彼が強くなると、その心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は自分の神主の信頼を裏切った。高な壇の上で香を焚こうとして主の神殿に入ったのである。すると彼の後から祭司アザルヤが主に仕える80人の勇敢な祭司たちと共に入ってきた。彼らはウジヤ王の前に立ちふさがっていった。ウジヤよ、主に香を焚くのはあなたのすることではありません。香を焚くのは聖別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖所から出てください。あなたは主の信頼を裏切りました。あなたには神である主の誉れは与えられません。ウジヤは激しく怒った。香を焚くための香炉を手にしていたが、彼が祭司たちに対して激しく怒った時、主の神殿の中にいた祭司たちの前、高な壇の傍らで彼の額にずら跡が現れた。祭司の長アザルヤと祭司たち全員が彼の方を見ると、なんと彼の額がずら跡に侵されていた。そこで彼らは急いで彼をそこから連れ出した。彼自身も急いで出て行った。主が彼を撃たれたからである。ウジヤ王は死ぬ日までずら跡に侵され、ずら跡に侵された者として隔離された家に住んだ。彼が主の宮から立たれたからである。その子ヨタムが王宮を管理し、民衆を裁いた。
歴代のイスラエルの王様について学んでおりますが、今回は南王国の方の10代目ウジヤという王様を取り上げます。第二列王記の方ではアザルヤという名前も記されております。ウジヤあるいはアザルヤという王様が今回取り上げる王様です。このウジヤ王の治世というのは、神様の祝福を失わないで、ますます私たちが祝福されるために知らなければならない危険と、そしてその対処法を私たちに教えてくれています。神様の祝福を私たちがますます受けてい、くために、今日はこのウジヤ王から学んでいきたいと思います。ウジヤ王が神様によって与えられた繁栄と、また裁きについて、まずは細かく見ていきたいと思います。ウジヤは前回取り上げましたアマツヤという王様の息子です。お父さんが亡くなった時にウジヤはまだ16歳の若者でした。まだ若いということで、彼を脇で支える人物がいました。ゼカリアという名前の祭司です。皆さんもお手元のアウトラインに青い字で3節から5節書いてあるところをご覧いただきたいと思います。3節から5節。ウジヤは16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。彼の母の名はエコルヤといい、エルサレム出身であった。彼はすべて父アマツヤが行った通りに、主の目にかなうことを行った。神を認めることを教えたゼカリヤが生きていた間、彼は神を求めた。また彼が主を求めていた間、神は彼を栄えるようにされた。このように書かれております。祭司ゼカリヤは若いウジヤ王に、神様に従う政治を行いなさいと、そのように勧めて、ウジヤもそれに従って神様に忠実に歩もうとしました。その結果、神様はウジヤと、また彼が治める南王国を大いに繁栄させてくださいました。そのことが続く6節から15節に書かれております。今回細かくは読みませんけれども、いくつかご紹介したいと思います。 特に周辺諸国との戦いに氏家が次々と勝利したことが第二歴代史の方に書かれております。例えばペリシテ人との戦いですね。パレスチナの地中海沿岸に住んでいた民族です。このペリシテ人との戦いに勝利して、ペリシテ人の領土の一部を南王国が占領しました。領土が拡大したわけです。それから視界の南の方に住んでいたアラビア人とかメウニム人とも戦いまして、これとも勝利をしました。それからヨルダン川の東にアンモンという国がありまして、その人たちは南王国があまりにも強いので恐れて貢ぎ物を差し出すようになったと聖書に書かれています。それからお父さんのアマツヤの時代に北王国と戦争になって、負けてしまったわけですよね。で、城壁を破壊されてしまいました。このエルサレムの城壁の守りを強固なものにしたと書かれています。そして配下の兵士たちには優れた武器や防具を与えたわけですね。非常に、巧みな技で作られた新兵器を兵士たちには与えたということです。そういうわけで軍事的に非常に、南王国は力を盛り返しました。さらに氏家は内政にも力を入れたんですね。外国と戦って領土を取るっていうことだけじゃなくて、国そのものの力を強めるっていうことを彼はやりました。特に農業を彼は重視したんですね。で、荒野に多くのため池を彼は掘らせました。その結果生産力が上がりまして、国が豊かになったということなのです。こうして南王国の影響力、特に軍事的な影響力はエジプトの国境まで及ぶようになりました。そして氏家の名声は国内はもちろん遠くの国々まで広まった、そのように言われています。そして聖書はこういう繁栄が神様からの驚くべき助けによって与えられた祝福なんだということを語っております。皆様お手元のアウトラインの方にも書かせていただきました15節のところをご覧ください。15節、こうして彼の名声は遠くにまで広まった。彼が驚くべき助けを得て強くなったからである。この驚くべき助けというのは神様がくださった助けということですね。こういうわけで氏家とまた彼が治める南王国は神様によって大いに祝福を受けました。それはゼカリア、祭司ゼカリアの指導のもと、氏家が神様に忠実な生き方を貫こうとしたからですね。神様はその信仰に応えてくださったわけです。ところがこの氏家もこれまで登場した何人かの良い王様たちと同じようにつまずいてしまいます。前々回彼のおじいちゃんにあたるヨアシュという王様を取り上げました。このヨアシュは霊的な指導者だった祭司エホヤダが生きている間は神様に忠実で、そのために国が繁栄したということを学びましたね。ウジヤも祭司ゼカリアが生きている間は神様に忠実だったのです。3節から5節のところで読みました。そこにこのように書かれておりますね。神を認めることを教えたゼカリアが生きていた間、彼は神を求めたと書いてあるわけです。じゃあゼカリアが死んだらどうなるのということですね。おじいさんのヨアシュはエホヤダが死ぬと堕落してしまって神様の裁きを 受けてしまいました。同じようにウジヤもゼカリアが死ぬと道を踏み外してしまいます。おじいさんのヨアシュが犯したのは偶像礼拝の罪、異教礼拝の罪です。ウジヤが犯したのは傲慢の罪でした。傲慢です。具体的には神殿で香を焚こうとしたんです。お香を焚こうとしたわけですね。今日読みました16節から18節、もう一度読んでみましょう。16節から18節。しかし彼が強くなるとその心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は自分の神主の信頼を裏切った。香の壇の上で香を焚こうとして主の神殿に入ったのである。すると彼の後から祭司アザリアが主に仕える80人の勇敢な祭司たちと共に入ってきた。彼らはウジヤ王の前に立ちふさがっていった。ウジヤよ、主に香を焚くのはあなたのすることではありません。香を焚くのは聖別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖所から出てください。あなたは主の信頼を裏切りました。あなたには神である主の誉れは与えられません。このように言います。神殿で香を焚くというこの行為ですが、これは祈りや賛美を象徴しています。イスラエルの人たちが神様にいつも捧げる祈りや賛美を象徴していると言われています。そのために神殿で祭司たちがいつも香を焚いていたわけです。その煙がいつも神殿の中で漂っているようにしているわけですね。そしてモーセの律法によれば、神殿で香を焚くことができるのはモーセの兄アロンの子孫である祭司だけです。旧約時代のイスラエルでは、今の三権分立とは違うんですけれども、三つの役職の人たちがリーダーとして立たされていました。まず政治権力者としての王様、それから儀式を司ったり律法を人々に教える祭司たち、そしてその時々神様から与えられる約束や警告の言葉を直接聞いて人々に伝える役割の預言者、この3種類がいたわけです。そして王様、祭司たち、預言者たちはそれぞれ互いに助け合うとともに監視し合うことによって神様の御心にかなう国づくりが行われるようにしていたわけですね。ウジヤが香を焚くという儀式に手を出したのは、これまで学んできた王様たちが行った例えば殺人とか異教礼拝などに比べれば軽く見えるかもしれません。しかし実はウジヤが政治的な権力だけでなく宗教的な権威も自分のものにして、つまりそのイスラエル南王国の中で絶対的な力を持つ君主になろうとする、これはとんでもない危険な行為だったのです。もはや誰もウジヤに物を申すことができる人がいなくなってしまう、そういう状況に陥る可能性がある非常に危険な行為だったわけです。イスラエルの王様としては決して手を出してはならない領域だったわけです。しかしあえてウジヤはそれをしようとしました。それはウジヤの心がすっかり傲慢の罪にとらわれていたからです。やることなすこと成功し、周りの国々からも一目置かれ、もう自分は強い、何でもできる、何でも許される、そういう思いになってしまっていた。だから手を出してはならない世界に彼は手を出してしまったわけです。かつてイスラエル統一王国の最初の王様であるサウル、 このサウルも同じ過ちを犯しました。ペリシテ人との戦いに出て行った際、ペリシテ人を恐れて戦場から脱走する兵たちが続出していたからです。で、彼らに対して神様がついてるから大丈夫だっていうことを、示したかったのだろうと思います。しかし神様はそういう行為をしたサウルが本当には神様に信頼していないこと、兵士たちをつなぎ止めるための方便として礼拝を捧げたということ、これを見抜いて怒りを下されました。そしてサウルを王座から退けた。もはやサウルはイスラエルの王とは認めないと神様はそのように宣告なさいます。その結果サウル王朝はわずか1代で滅亡して、ダビデ王家がその後を継ぐということになったわけです。ウジヤはあのサウルと同じ失敗を犯してしまいました。しかも大祭司アザルヤと80人の祭司たちが決死の覚悟でそれを止めてくれたのです。ところがウジヤはそれを聞こうとしませんでした。せっかく神様が与えてくださった悔い改めの機会をウジヤは自ら無駄にして裁きを招くことが決定してしまったわけです。しかしその罰というのはサウルの時とは異なりました。サウルの場合にはもうサウル一代で王朝が潰れてしまうと、滅亡してしまうという罰でしたけれども、ウジヤの場合にはウジヤが死んでもうダビデ王朝がそれで終わるということはありませんでした。というのは神様とダビデとの契約のゆえです。神様はダビデと約束を交わされました。それはダビデの子孫が永遠にダビデの王座につくということです。それは救い主によって実現します。世の終わりに救い主が全世界の王として君臨する、そういう約束なんですね。そしてその王国は永遠に続く、その王座は永遠に続くのです。そしてその救い主はダビデの子孫の中から生まれるのだということですね。私たちはもうすでに黙示録まで与えられていますから、やがてイエス・キリストが再臨なさって世界の王になられるということを、そのシナリオを知っています。イエス様が再臨なさって世界の王となるまで、ダビデ王家は、明らかに目には見えないかもしれませんけれども、絶えることなくずっと続くというのが神様の約束なんです。ですからウジヤは罪を犯しましたけれども、その罪のせいでダビデ王家自体が滅亡するということはありませんでした。これは神様の恵みです。ウジヤには別の罰が用意されました。19節もう一回見てみましょう。19節、ウジヤは激しく怒った。子を炊くための香炉を手にしていたが、彼が祭司たちに対して激しく怒った時、主の神殿の中にいた祭司たちの前、香の段の傍らで彼の額にサラートが現れた。このサラートというのは口語訳など古い日本語訳では雷病と訳されていた言葉です。雷病というのはハンセン氏病ですね。でも今の研究でこれはハンセン氏病とは違う病気であるというふうに、言われるようになっております。ですから最近の訳では重い皮膚病とか、あるいはヘブル語の音そのものでサラートという言い方をします。で、このサラートは様々な病気がこの世の中にあるわけですが、モーセの律法の中で2章を使ってわざわざ取り上げてある特別な病気です。壁とかね、の道具なんかにも発生しますから、そういうのは一種のカビだと思いますけれども、人間に現れる まあ、皮膚病として、現れることもあるということです。人がこの皮膚病にかかった場合、他の人と接触することがないように隔離しなさいということがモーセの律法で命じられています。まあ、そこでサラートになってしまったウジヤは隔離されてしまいます。そして死ぬまで治ることがありませんでした。まあ、ですからその隔離されている家からもう外に出ることがないまま彼は死んでしまったということです。で、王様いなくなってしまいました。まだ生きてるけれども王様いなくなってしまいましたから、息子皇太子であるヨタムという人が、まあ、摂政となってウジヤが死ぬまでの間も、まあ、実質王様の仕事をしました。そしてやがてウジヤは亡くなります。ウジヤはさっきも言いました国民の人気が非常に高かった王様です。国を非常に富栄えさせました。もう連戦連勝ですから、もう国民はもうウジヤ大好きだったわけです。しかしウジヤが死んだ時、南王国の人々は彼の遺体を歴代の王様たちが眠っている墓には葬りませんでした。王家が所有していた荒野にあった墓地に彼の遺体を埋葬したと聖書には書かれています。おじいさんのヨアシュが死んだ時も同じように歴代の王の墓には入れてもらえませんでした。それはヨアシュが神様に罪を犯して裁かれて死んだからです。そのことを南王国の人たちは知っていたので、歴代の王様の墓には入れてくれなかったわけですね。ウジヤの場合も彼は神様の裁きを受けて死んだのだと南王国の人たちは考えて、王の墓には入れてもらえなかったということです。若い頃が非常に素晴らしい王様だっただけに、いつもながら悲しい気持ちになる結末の話でした。でも神様がこういう悲しい話を聖書に記録しておられるのは、私たちがそこから素晴らしい宝物を手に入れることができるようにするためです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。それは、順調な時ほど私たちは傲慢の罪に注意しなければならない。順調な時ほど傲慢にならないよう私たちは注意する必要がありますよということを、このウジヤのエピソードは私たちに教えてくれています。順調な時ほど私たちは実は危険な場所にいるんだということを知らなければなりません。今将棋が大変なブームですね。藤井聡太さんの活躍のおかげで、もう将棋やりたいっていう子どもたちが今非常に増えております。で、将棋をやると思考力とか忍耐力とか礼儀が鍛えられるということで、世のお父さんお母さんたちも子どもたちに将棋を習わせたいと、まあ、そういうふうに考える方々もたくさんいるようです。で、私が子どもの頃も実は将棋ブームというのが起こったんです。まあ、何回かね、将棋ブームっていうのが起きるんです。谷川さんとかね、羽生さんとか、そういう方々が活躍すると、このブームが起きるんですが、私が子供の頃、活躍されていた、こう、棋士、将棋を打つ方で、大山康晴さんという方がいらっしゃいます。大山康晴さん。永世名人です。名人っていうのはね、名人、というトーナメントで勝って名人になるわけですけれども、もうこの人はねずっと名人というその名誉称号をいただいたんです。それだけじゃありません。永世十段、永世王位、永世棋聖、永世王将という5つの永世称号を手にした方です。で、この大山名人が取材でこんな質問を受けたそうです。棋士の方は次々と畳みかけるように駒を打つときもあれば、 もう何十分もじーっと考える、これ長考、長く考えると書いて長考って言うんですが、もう何十分もじーっと考えている時があると。まあ、将棋というのは非常に長い時間かけて戦う一種のスポーツですね。で、この長く考えておられる時っていうのは、やはり形勢が不利な時なんでしょうかと、まあ、そういうふうに質問されたんだそうです。長く考えている時っていうのは実は形勢が不利な時ですかと。すると大山名人こう答えました。いいえと、私が長考するのはむしろ形勢が有利な時が多いです。自分の打つ手がうまくはまっている時ほど、そこに落とし穴がありはしないかと思って私は長考するのです。そうおっしゃったそうです。うまくいってる時は傲慢になってしまって油断をしてしまう、そういう可能性がある。そうすると思わぬ失敗をしてしまうものだと。大山名人はそうならないように順調な時ほどかえって慎重に取り組む必要があるとおっしゃったわけです。19世紀の歴史家また評論家でトーマス・カーライルという人がいます。で、この方も次のような同じような言葉を残しています。パラフレーズすると次のような言葉です。時に逆境というのは人間にとって辛いものであると。しかし逆境に耐えられる人が200人いるとしたら、順境、順調な状況ですね、順境に耐えられる人は1人だけだ。それぐらい大変だって言うんです。順風満帆な状態に耐えられる人は1人、逆境に耐えられる人が200人いるとしたら、その中で順境に耐えられる人は1人しかいない。それぐらい大変だと。他にも勝って兜の尾を締めよとか、百里の道を行く者は九十九里をもってその半ばとせよなど、成功に慢心して油断することがないように戒める名言やことわざが古今東西たくさんありますね。それくらい順調な時、人は傲慢になり油断をし、思わぬ失敗を招いてしまうものだからです。順調な時ほど私たちは危険な状態にいるんだということを、私たちは常に意識している必要がありそうです。信仰も同じです。物事が次々とうまくいっている時、もう何もかも神様に祝福されているように見えている時ほど、そんな時ほど実は足元を救われて神様への真実な信仰を見失って罪を犯してしまったり大失敗をしてしまったりする可能性が高まる危険な時なんです。というのも、祝福は本来神様がくださるものなのに、順風満帆の状態が続くと、いつの間にかそれに慣れてしまって当たり前になってしまって、神様への感謝、信頼の心が薄まってしまうからなんです。神様がくださった祝福なんですけれども、それがずっと続いていると当たり前になって、神様への感謝、これは神様がくださったんだっていう感動、そして神様が私を助けてくださるのだから神様に信頼して生きていこうという思い、そういったものが薄くなってしまうんですね。ウジヤという王様について今回学んだわけですが、このウジヤという名前はヤーウェ、聖書の神様、ヤーウェは我が力っていう意味の名前です。別名はアザルヤって言いました。このアザルヤというのは主は助けたっていう意味です。その名前の通り、神様はウジヤの人生に力を表してくださって、また彼の王様としての働きを大いに助けてくださったのです。まさに彼の人生はウジヤでありアザリヤだった。しかし成功に次ぐ成功の中で傲慢になってしまったウジヤは、 神様が力であること、神様が助けてくださったのだということを忘れてしまったんです。そして自分は何でもできる、自分は何をしても許される、そのように考えるようになったウジヤは、本来祭司以外が行ってならなかった香を焚くという儀式に手を出そうとしました。そして神様の怒りを招いてしまったんです。ウジヤ王やその祖父ヨアシュの他にも、絶頂期に神様を信頼しなくなって失敗したり、精神的に落ちてしまったりした例がいくつも聖書の中に記されています。例えばダビデはペリシテ人とずっと戦った王様です。ペリシテ人の戦いに連戦連勝して余裕ができて、もはや自分が最前線に立たなくても勝てるようになった時に、バテシェバとの姦淫の罪を犯したわけです。預言者エリア、彼は数百人の異教の預言者たちとの戦いに勝利した直後に、恐れにとらわれて国を逃げ出して鬱状態に陥って死を願うほどになりました。ペテロ、彼の心は自信に満ち溢れていました。自分こそイエス様の一番弟子であり、他のどの弟子よりもイエス様を愛している、もうそういう思いに満たされていた時に、もうやる気満々、もう信仰が最高に高まっている状態と自分では思う、そういう状態の時にイエス様を3度知らないと言ってしまう失敗を犯したのです。逆に試練の時、問題に巻き込まれ逆境に苦しんでいる時、私たちはますます神様に祈って、神様からの驚くばかりの助けを求めようとします。もちろん祈ってもなかなか助けてくれない、神様なんかいらないとか、神がいるならどうして私がこんなひどい目に遭わなきゃいけないんだっていうふうに信仰を失う危険はもちろんあります。それでも順風満帆な時に神様への信頼を見失ってしまう危険の方がはるかに大きいのです。私たちはそのことをいつも心に留めて警戒をしている必要があります。苦しい時にただそれを嘆くだけでなく、神様の助けを信じて祈るのはもちろん、物事がうまくいっている時にはそれ以上に神様の言葉である聖書を熱心に学んで、神様に信頼して神様に従うことを強く強く意識しなければなりません。特に私たちが神様への信頼を忘れないために意識したいことがあります。それは感謝の祈りです。感謝の祈り、以前日本語のありがとうという言葉はありえないようなことという意味だと申し上げました。ありえないようなことをしていただいたという感動が感謝を生む、まあ、そういったことを申し上げましたね。ですからありがとうの反対は当たり前です。当たり前という、そんなの当たり前というところには感謝は生まれないわけですね。当たり前というのは祝福の中で、その祝福が神様から来ているということを私たちが忘れてしまう態度から生まれます。ですから私たちは意識して神様にありがとうございますという感謝の祈りを捧げたいと思います。もちろんそれは他の人や自分自身の努力や工夫を認めないということではありません。クリスチャンホームに育った方がこんなことをおっしゃっているのを聞きました。その方が子供の頃、どんなに勉強やスポーツで頑張って良い成績を収めても、クリスチャンである親がそれを一切褒めなかった。そしてイエス様のおかげで良い成績が与えられたのだから、それを感謝しましょうと言うばかりだったそうです。 もうそれにがっかりしたこの方は、もう自分は絶対イエス・キリストを信じないと決心なさったそうです。他の人や自分の努力や工夫を認めて、いっぱい感動して喜んだりねぎらったり褒めたり感謝したり、私たちはしたいですね。と同時に、成功するために背後でこっそり環境を整えてくださっている神様への感謝も私たちは忘れないようにしましょうということなのです。人の努力と神様の祝福、どちらか一方ではなくて、どちらにも私たちは注目しなければなりません。そして人と神様に私たちはあふれる感謝を捧げなければなりません。特に当たり前と思うような普通のことを意識して感謝する、これが大事です。もう誰が言おうとね、いやこれはありえないようなことっつって感動してれば、自然にありがとう出てくるんです。ありがとうございますっていう感謝の祈りが神様に向けられるのです。当たり前のこと、特に意識してなかったけれども考えてみれば、これって実はありえないようなことだよな。本来であれば神様が私を愛してくださっていなければ与えられていないはずの、これは祝福だよなっていうことを見つけ出すんですね。意識して見つけ出して、そして感謝の祈りを捧げていくこと。大切なことは、人がしたことであっても神様がしてくださったことであっても当たり前だと思わないことです。これは本来ありえないようなこと、まさに奇跡なのだ、それを意識することです。そして感動や感謝の言葉を私たちは積極的に口にしてまいりましょう。もちろん良いことが起こった時だけでなく、問題が起きた時にも私たちは感謝します。なぜなら、それによって私たちはますます神様に信頼することができる、神様につながり続けることができるからです。これもまた神様からの祝福です。まあ、実際試練の中ではね、とてもとてもそんなふうには思えないのですけれど、しかし意識して、これは神様が私を整えるため、鍛えるため、より多くの祝福を与えるために与えてくださっている奇跡の助けであると、そう意識して感謝の祈りを捧げるのです。あれも神様がしてくださったこと、これも神様がくださった祝福、そんな風に積極的に感謝の種を探し出して、私たちは感謝の祈りを捧げていきましょう。こうして意識して感謝すること、順調な時、神様への信頼を忘れて失敗する罠から私たちを守り、ますます祝福されるための道が、意識して感謝を捧げることです。お祈りしましょう。天の神様、今日私たちのためにあなたが一つの警告を与えてくださり、また祝福の約束を与えてくださったことをありがとうございます。あなたは私たちを幸せにしたいと願ってくださっており、私たちがあなたとしっかりとつながることによって、この地上においても、また永遠に続く世界においても、私たちを大いに祝福し続けてくださいます。私たちが決してあなたから目を離すことがないように、傲慢になって自分の力だけで何でもできるような気持ちにならないために、私たちの心にあなたがしてくださっているさまざまな素晴らしい技を教えてくださいますように、私たちが意識してそれを見つけ出して神様に感謝の祈りを捧げることができるようお導きください。お一人一人が感謝の祈りに満ち溢れ、喜び感動に満ち溢れる、そのような今週を送ることができることを信じて、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。